死の、そして人生を生きるというさまざまな苦難、さまざまな私たちの重荷をですね、実は追っていけなきゃならない。友の重荷は大変であります。そしてその重荷を追う最後はですね、本当にどんな苦労もこの地上の生涯において、本当に報われることは少なくですね、やがて私たちは神の前に立たなきゃいけないわけですね。人裁きの重荷が待っているわけですね。そこから解放される唯一の方法は、イエス様の首輝きの中に入り、イエス様の愛の戒め、神を愛し、あなたの隣人を愛せよという、このイエス様の愛の戒めの中に、首輝きの中に、私もその首輝きに入っていく。そして、首輝きというものは、一方で力強いベテランのこの雄牛が引くわけであります。一方で、この人生の未熟な、弱い、このどういうふうにかわからないようなまだ未熟なこの子牛がそこに歌詞に入るわけでありますが、私たちがまさにその弱いまた未熟な子牛として、そのこの歌詞の中に入っているときに、自分が担っているものにも全部その横の力強い人生のベテランイエス様が歩んで引っ張ってくださるんです。枷の中に入ることによって私たちが負わされている罪の重荷、死の重荷、縁の生きるということの重荷、その重荷を全部ですね、私たちがその枷を通して枷に入ることによって、その隣にいらっしゃるイエス様のその力強い歩み、その歩みに歩調を合わせていくときに、私が担っている重荷が実はその戒めを通して、この力強いベテラン、人生のベテランであるイエス様が引いて、結果的に引いてください。だからこの枷に入って、この枷の中でイエス様と共に生きることは実に軽やかな意味になってくる。長いこと説明しました、すいません。ですからこの戒めがキリストにあって、キリストの愛の戒めに、その枷の中に、首輝きの中に入ることにおいて、そしてキリストと共に歩むことにおいて、そのキリストの恵み、神の恵みによって私たちは軽やかな歩みをすることができる。こういうことでありますね。パリサイ人が律法の専門家をイエスのところに使わしまして、主イエスを試みるために一つの質問いたしました。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？こう聞きましたね。律法学者は、立法の中でどの戒めが一番ですかと聞いたわけでありますが、当時ですね、ユダヤ教のラビ教師たちは、この立法学者たちはですね、十戒を、旧約聖書の十戒土台といたしました立法をですね、細々とこの細分化いたしました。まあこれはですね、この一つの大切な戒めを具体的にどう適用して生きるかということについて、今しの十二分に徹底して守って生きるということにおいてですね、この細分化したわけですね。恋バレはこうだ、恋バレはこうだってね、そう適応をね、今しめにしちゃったわけですね。ですからですね、大変膨大な今しめがこう出来上がってしまったわけですね。なすべき今しめ、まずしなきゃならない積極的な今しめが248、なすべからず今しめ、べからずが365、合計613あるとこう教えていたんですね。これだけ多くの戒めがありますとですね、この戒めとこちらの戒めとはどうも食い違っていないかというようなことが起こってくるわけですね。矛盾してないかということが起こってくることがあるわけですね。そういう場合にはどちらの戒めを優先すべきかという新たな問題も起こってくる。理法学者は、ではその中でどれが一番大切な戒めですか、まあ、直訳ではですね、一番大切なところ、大きな戒め、大きな戒めは小さい戒めを飲み込んでしまうわけです。あるいは食ってしまうわけでありますけど、どれが一番大きな戒めなのですかというふうに問うたわけですね。イエス様に問うたわけですね。 まあ、これはちょっとイエス様を試みるためであったという、イエスがこう言えばこう言ったらイエスをやっつけることができるぞという、まあ、そういうどうも目論みがあったようであります。この問いに対してイエス様は直ちに明快に一つの答えを出されました。それが第一に神を愛せよということですね。神を愛せよ。27節イエスは言われた。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。でこれが一番大切な第一の戒めであると言われました。でこれは新明記のですね、6章の5節のお言葉でありますね。ちょっと開いてくださいますか。今のところ、印付けといて、旧約聖書の255ページ、新明記立法と申しますが、出エジプトしました民が、この固くな殺人家さの上に滅んでしまい、あの40年滅んでしまいました。新しい世代が起こりました。モーセはこの新しい世代に向かってですね、ヨシュアを通してカナンに入っていく新しい世代のためにもう一回十回始め、この戒め、神様がシナイドに与えた戒めを繰り返してですね、解き明かしたという一本の再読、モーセのこの言葉でありますが、ここにですね、この言葉が出てくるんですね。255ページ新明記の第6章の5節4節から読みますね。4節から読みます。255ページ上の段6章の4節、イスラエルよ聞け。聞けというのはこのシェマという言葉でね、シェマという言葉でユダヤ人は非常にここのところを大切にしているわけです。神様が聞きなさい、シェマ。ユダヤ人が礼拝のたびにこのここを唱えるわけでありますね。今もそうですよ。イスラエルを聞け、我々の神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、子子孫孫に教え、あなたが家に座している時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれについて語らなければならない。またあなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、またあなたの家の入り口と柱、あなたの門戸に書き記さなければならない。この戒めを書き記さなければならない。十数年前にこのイスラエルに旅行いたしました。もう心ワクワクしました。聖書の世界、私は新約聖書の世界を思い浮かべてたんですが、着きましたイスラエルは旧約の時代そのままでした。本当にこう面白いこの落差がありましたね。あ、旧約時代が今もついてるんだ、イスラエルはと思いました。そして、直行便がイスラエルちょっと危険な国ですから、あの直行便今も出てない、ドイツ系フランクフルト経由でですね、そしてそこから乗り換えて、イスラエルにベングリオン空港に飛んだんですけども、そのフランクフルトで一泊したときに、ちょうどイスラエルのこの宗教的な祭りがある時と重なりましたね。夏だったんですけども、9月だったんですが、ヨーロッパの、全ヨーロッパのユダヤ人が正統派、熱心な人たちですね。日本に生きるユダヤ人たち、まあ、世俗派のユダヤ人もいっぱいいるんですけども、正統派のユダヤ人たちが、まあ、黒ずくめの格好をした、ここまでこうひげ伸ばしてね、この黒いハットをかぶったような人たちですね。フランクフルト空港の私たちの横にブワーッと同じ便乗るとき、もうそういうですね、一気にですね、そういう世界にね、私たちは入れられたんですよ。そして彼らはね、よそ見てたんですけども、イエス様の時代と同じ格好してるんですよ。で、時間が来て、まあ、イスラム教じゃないんですけども、あるお祈りをし始めたんですね、彼はね。その時にね、 黒いこの革で作ったこの